暑いなぁ。ピッピッ、あれ？あれ？クーラー効かへん。
くそ、扇風機かな。くちくちくち。
扇風機も壊れてるしな、うちは、あれ、うちはどこ行ったの？うちは。
寂しいな
ぁ。誰ですか？
お化けです。
あ、どうも。
そんな時には、
あ、はい。
これ、誰とくラジオ、これを聞きましょう。これを聞く、これは、これは、怪談話が聞けて、これからの季節にぴったりなんです。とても涼しくなります。
うん。
誰とくラジオ、聞いてね。
聞いてね。
誰とくラジオ。
この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。ダルトクラジオ第142回となります。今回は、死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより、田舎での事件お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マサさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか、なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のおる焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
あー、
では参ります。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより、田舎での事件。愛は話をする前置きとして、これは俺の知り合いから聞いた作り話なんだが、と言って話し始めた。とある県のさらに田舎の集落に住んでいた男の子の話だ。その子には祖父、父、母、姉の4人の家族がおり、それ以外に家には女中が3人と、寝泊まりしているわけではないが、隣に住んでいる分家の男2人、つまり親戚がいつも祖父についていたそうだ。ここまで聞くとわかると思うが、男の子の家はそのあたりでは知らない人がいない名家だった。名家にはよくあることなのかもしれないが、その家では家長である祖父が絶対だった。母はよそから、母の家もかなり裕福だったそうで、政略結婚のようなものだったのかと今では思う。嫁いできた人間だからかそれほどではないが、父や分家の人間は誰も祖父に口答えせず、話すときも敬語だった。そんで家で育った男の子が15歳になったとき、いつもは学校が終わってすぐ帰るはずの姉が夕食の時間になっても帰ってこなかった。その家では夕飯の時間は決まっており、祖父が席に着く前には皆が先に席に着いて待っていなくてはならなかった。しかし姉は一向に帰ってこず、横にいた母は心配なのかとてもおろおろとしていた。そしてついには分家の男を連れた祖父が来てしまった。空席を見た祖父は入り口へ立ち止まり、父に向かって、どういうことだ、と冷たい声で言った。父は緊張した面持ちで、姉が帰ってきていないこと、連絡もつかないことを告げた。すると祖父は、しばらく考え込んだ後に、分岐の男たちに何事か伝えると、お前たちはここで待て、と言って出て行った。待てと言われた残りの家族は言われた通り待っていた。母は相変わらずおろおろとしており、父に何か話していた。2時間ほど経っただろうか、玄関の方から父の名を呼ぶ分家の男の声がした。その声が怒鳴り声に近かったこともあり、何事かと家族全員で玄関に向かった。そこには祖父と分家の男2人と分家の人間が数名、そして変わり果てた姉がいた。姉は顔面をひどく殴られたように変色しており、服は破かれ、表情はうつろだった。母はそれを見てそっと押し、父は驚いた顔をし、そっとした母を伝えながら姉の名前を呼んだ。男の子はほぼ裸に近い姉がどういう目にあったのか察していたが、信じられずに唖然としていた。祖父は女中に姉を預け、何事か告げると父を呼び、分家の男たちを連れて奥の前へと消えていった。男の子は倒れた母に付き添い、しばらく呆然としていたが、女中に促され、自室へと戻った。その後、女中が食事を持ってきたが、食べる気にはならず、眠ることもできず、朝が来るまで考え事をしていた。姉と男の子は一つの部屋だったが、その日に姉は戻ってこなかった。朝になり、男の子は母の部屋へと向かった。部屋へ入ると、母は姉を寝かせており、声を殺して泣いていた。部屋に来た男の子に気づいた母は、男の子を抱きしめ、 姉が辛い目に遭い、おかしくなってしまったと言った。その声に気づいたのか、姉が起きて男の子と母を見た。その目はうつろで、普段しっかりしていた姉とは思えないもので、男の子が姉を呼んだが返答もせず、ブツブツと何か言って再び横になった。母はそれを見て泣き崩れてしまい、男の子はそこにいるのが苦痛になり、部屋へ戻った。しばらくして父が来た。そして、姉のことは誰にも言うな、と告げると出て行った。その後も姉は良くならなかった。家族の呼びかけにも応答せず、ただうつろで時折何か言っていた。そんな状態で一週間近くが経とうとしていた。男の子が夜に奥の間のそばを通ると、母の怒ったような声が聞こえた。何事かと思ったが、奥の間には普段より祖父と父、分家の男二人以外は入るなと言われていたので、男の子は入れずにその場で聞き耳を立てていた。しかし、奥の間へは渡り廊下のようなものを挟んでおり、母の怒鳴り声がかすかに聞こえるのみだった。次の日の夜中、布団に横になっていると、父が来た。父は姉を呼んだが、姉は返答せず、父は姉の体を起こして、どこかへ連れて行った。朝になり、戻ってこなかった姉を気にしていると、父から呼ばれた。ついていくと、祖父が待っていた。男の子が席に着くと、祖父が話を始めた。そこで聞かされた話は、男の子にとってあまりにもショックだった。母が姉を連れて出て行った。二人のことは忘れろ、というのだ。男の子はあまりのショックに、その後のことはよく覚えていないが、あんなに優しかった母が、姉だけを連れ、自分を置いて出て行ったことを知り、裏切られた気分になった。後で女中から、内緒で預かったという母の連絡先を渡されたが、裏切られたと思っていたので、連絡しなかった。それから男の子は、ぐれた。今まで、祖父や父から、やるな、と言われたことをあえてやった。父からは殴られたが一向に聞かず、完全にやけになっていた。それから一ヶ月ほど経ち、部屋から外を見ていると、庭先で袋を持った分家の男が蔵に入っていくのが目に入った。蔵は子供の頃から近づいてはダメだと言われていた。くれていた男の子は、蔵を荒らしてやろう、と考えた。蔵には鍵がかかっているが、幸い男の子は、鍵が仏門にあることを知っていた。夜になり、仏門から線抜きのような鍵を持ち出すと、家の者に気づかれないよう、蔵へ向かった。蔵の鍵を開け、中へ入ると、埃っぽかった。暗かったが、タバコに手を出していた男の子は、ライターを取り出し、あたりを確認した。中には、農具と思われるものや、謎の道具がたくさんあった。奥へ行くと、床にそこだけ掘りが少なく、よく見ると、取っ手がついた扉があった。男の子は何も考えずに開けたが、そこには、下に続く階段があった。男の子は降りてみることにした。降りるとそこは想像以上に広く、上とは違い、物がほとんどなく、ランプのようなものが壁についており、明るかった。前へ進むと、 途中から道が狭くなっていた。その狭くなった道に差し掛かったところで、男の子は固まった。そこには座敷牢があり、中には人がいた。それはまさしく姉だった。男の子は姉を見て驚いた。姉の名を呼んだが、姉はこちらを見て怯えている様子だった。男の子がしばらく姉に呼びかけていると、ドワーヒャーといった叫び声がすぐそばで聞こえた。男の子は腰が抜けそうになり、へたり込んだ。声の主はすぐに分かった。隣にも座敷牢があり、そこに髪がボーボーで毛だらけの男がいた。毛だらけ男は男の子の方をじっと見ており、うおーと騒いでいた。怖くなった男の子は蔵を飛び出し家へ向かったが、家の者にバレるのも恐れていたため、鍵のことを思い出し、戻って鍵を閉め、仏間に鍵を戻し、自分の部屋に戻った。蔵の地下にあんな場所があったこと、姉がいたこと、毛だらけの男のこと、分家の男は二人の世話をしに行っていたのか、などを考えていたが、答えは出なかった。ふと、母の連絡先のことを思い出した。母なら何か知っているだろうかと思い、連絡先が書かれた紙を持って家を飛び出した。家から10分ほど離れた公衆電話まで来た。そこで書かれていた連絡先に電話をした。夜遅いこともあり、なかなか出なかったが、しばらくして、もしもしという不機嫌そうな声がした。それは母方の祖母だった。男の子が自分の名を告げると、祖母は驚いたようだったが、とても喜んでくれた。男の子は祖母の話を適当に切り上げ、母はいるかと聞いた。祖母が少し待てと言ってしばらくすると母が出た。母は嬉しそうで涙声だった。男の子は母に先ほど見た光景について話した。すると母は険しい声になり、それを家の者に言ったかと聞いた。言っていないと言うと、絶対言ってはならないと言われた。それから母は、見てしまった限りは教えた方がいいねと言ったが、その場では長くなるからと話さなかった。そして母は、あの家は異常だから男の子も危ない。母親と一緒に暮らそう。と提案してきた。男の子は嬉しかった。すぐに提案を受け入れると、母はその後の段取りについて説明した。母は自分の実家におり、そこへ男の子を呼びたいが、跡取りを連れて行かれたら、祖父は必死に探し連れ戻しに来るだろうから、二人で別のところに住もう。住むところの準備に少しかかるが、こちらから連絡をしても取り継いでくれないから、一週間後に家から少し離れた寺で待ち合わせよう、とのことだった。男の子が分かったと伝えると、母は気をつけてね、と言って電話を切った。男の子は乗りたくなかったが、母との計画を前に、問題を起こしたくなかったため、仕方なく家に戻った。その日から男の子は部屋へ閉じこもった。学校にも行かなかったが、父や祖父はもはや何も言わなかった。そして母との約束の日が二日後に控えた時だった。夜中に 死がやってきたのだ。父は男の子の名前を呼んだが、男の子はそれどころではなかった。父は子供にあまり興味のない人で、部屋に来ることはほとんどなく、それも夜中に行ったのは、前回姉が連れて行かれた時だけだった。男の子は自分もあそこへ入れられるんだと直感した。今まで自分は跡取りだからバカをやっても大丈夫だろうと思っていたが、そんな考えは今の状況では完全に頭から消えていた。父は返事のない男の子に近づいてきたため、男の子は慌てて返事をした。そうすると父は来いとだけ言った。焦った男の子は考えた。トイレから逃げよう。男の子はトイレに行きたいから先にトイレに行かせてくれと言った。父は渋っていたが、何度も言うと了承した。男の子はトイレに行くと鍵を閉め、音が出ないようそっと窓を開けた。幸いなことにトイレの窓はかなり大きかったため、すんなり抜け出せた。外に出ると男の子は正門へ向かった。しかしそこに人の気配がし、影から覗き込むと分家の男たちがいた。男の子はゾッとした。分家の男たちがおそらく父と男の子を玄関前で待っていたのだ。男の子は正門を諦め裏門へ向かった。途中裏門にも人がいたらと思い泣きそうになったが、幸い人はいなかった。裏門を出た男の子は走った。とにかく家から離れなくてはと無我夢中だった。途中にある田んぼ道は障害物が何もなく、遠くからでも丸見えだったため、見つかることを想像して気が狂いそうだった。夢中でしばらくの間走り、隣町まで来たところで男の子は母親へ電話した。髪はあの時から肌身離さず持っていた。母が電話に出て男の子が息を切らしているのを聞き、我が子の緊急事態を察したのか、どこにいる、すぐに迎えに行くと言って場所を聞いて切った。しばらくして母が車で来て、男の子を車に乗せるとすぐに発車した。車には運転をしている母の姉、叔父と母の父、祖父も乗っていた。男の子は安心し、母に抱きしめられるまま眠ってしまった。気がつくと母の顔が見えた。布団がかけられ寝ていたようだ。起き上がり辺りを見ると、どこかのマンションかアパートのようだった。母は、これからはここで暮らすのよ。ここは今までの家があるところとはかなり離れているまなまる県だから、祖父たちに見つかることはないから安心して、と言った。その後、母は父からいろいろと聞いていたようで、姉や気だらきの男について話してくれた。あの場所は、あの辺を仕切っていた先祖が、犯罪者や、時には、自分に従わないものを閉じ込めていた場所であること。姉はおそらく、祖父に恨みを持った人間から、レイプ、暴行を受けて精神を病み、それを良しとしない祖父が、あそこへ閉じ込めた。母は、姉を助けようと祖父に詰め寄り、家を追い出された、とのこと。気だらきの男については、母は存在を知らなかったようだが、考え込んだ後、分家に行方不明になった人がいた 聞いたことがあるので、その人じゃないかとのことだった。また母は姉を助けたいが、祖父たちはそれを絶対に許さず、警察にもつながりがある祖父なので、警察に訴えても動いてくれないばかりか、立場が悪くなるであろうことを話し、男の子を抱きしめて泣いた。それから10年ほどが経った。母と暮らし始めた当初は、母の実家にも祖父の使いが押しかけてきたりしたが、今では諦めたのか、何事もない。あれからずっと男の子は、姉をあんな状態で放って、自分は母と幸せに暮らしていることに負い目を感じていたが、最近になって母の実家から、父方の祖父が亡くなったらしいとの連絡を受けた。それを聞いた男の子、大人になってはいるが、は、どうしたと思う？といったところで、愛の話は終わった。俺たちは、姉を助けに行ったんじゃ、とか言った後、愛に手元を引こうとしたが、知らない、と言って笑っていた。なんだよ、と、当時は二人でブーブー言っていたが、最近になって、愛の家に遊びに行ったとき、愛の家が母子家庭であることを、ちらりと愛のお母さんが言っているのを聞いた。そして、あの時の話を思い出し、あの男の子は、実は愛なんじゃないのか、と思った。考えていると、もう一つ気になることがあった。愛は、自分で今の家がある C 県の出身だと昔から言っていた。しかし、驚いた時に、あきゃっと言ったり、酔っ払った時のイントネーションが、C 県では聞いたことがないようなものだった。酔っ払った勢いで一度だけ聞いたが、笑って否定された。それ以降は、その話は一切聞けないでいるが、俺は今でも、愛が男の子だったんだと信じている。
喜びも悲しみも、愛しさも切なさも、ずるさも悔しさも、ごめんねもありがとうも、君とつないだ一つ一つの手のひらへ。DY ファーストフルアルバム。DY ファーストフルアルバム、ジョインサークル。ありったけの夢のかけらを詰め込んで、各ミュージックストアよりダウンロード販売中。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、感想、その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
私は誰